お祈りいたします。救い主なる主よ、こうしてあなたの御前に礼拝が捧げられますことを感謝いたします。今共に礼拝を捧げし、お一人一人の上に豊かな祝福を持ってあなたが望んでいてください。今日は聖霊降臨を記念するペンテコステの日です。あなたご自身が別の助け主として主として聖霊様を私たちにくださいまして、聖霊なる主が私たちのうちに住んでいてくださいますことをありがとうございます。私たちのために主イエスキリストがその命を十字架にお捨てになった、十字架においてお捨てになったばかりではなく、もったいないことにあなたの霊さえ私たちにくださいまして、私たちの救いを実現させてくださいました。感謝いたします。どうぞあなたの御霊に従って歩むものとさせてくださいますよう、私たちのうちに宿っておられる聖霊様を悲しませることが少なくとも多くはありませんように、どうぞもう一度御霊に満たしてくださいまして、私たちの歩みを確かなものとさせてください。新型コロナウイルスの感染にあって苦しむ一人一人の上に、あなたの癒しの御手がありますよう、また医療従事者をあなたが近づけてくださいまして、どうぞ彼らを助け導いてくださいまして、治療に新しみください。また彼らが休息する時もお与えくださいますよう、彼らもまたその家族も守っていてください。一日も早くこの感染の心配がなくなることができるように、今なお感染者は増え続けております。特にはアメリカにおいて増え続けておりますけど、どうぞ一人一人が本当に自覚を持って感染を予防していくことができるように導いてください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時をお導きくださいますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章19節から22節です。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名刑、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。今日はキリスト教三大祭りの一つ、ペンテコステです。その意味内容からして、日本語では聖霊降臨祭とも言われます。イエス・キリストを信じる一人一人の上に、聖霊が降臨されたことを記念する日です。キリスト教の三大祭りであります、クリスマス、イースター、ペンテコステは、歴史的な出来事を背景としています。しかもそれらの歴史的な出来事がなければ、キリスト教は成立していないというほど、キリスト教にとっては大切な出来事です。神の御子イエスの誕生や復活がなければ、キリスト教は成立していません。それと同じように、聖霊降臨の出来事がなければ、キリスト教は成立していなかったのです。使徒の働き2章に記されました聖霊降臨の出来事が、神の救いの御業における歴史的な出来事であったことを踏まえることが非常に重要なことです。 イエスの誕生や復活は神の救いの御業の歴史的出来事であって繰り返される必要はありません。それと同じように聖霊降臨の出来事も神の救いの御業の歴史的な出来事であって繰り返される必要はないものなのです。なぜなら使徒の働き2章に記されました聖霊降臨の出来事以来、誰であってもイエス・キリストを心から信じるなら聖霊を受けることができるからです。聖霊が信仰者の心の中に住んでいてくださるのです。ですからイエス・キリストを信じた後から聖霊を与えてくださいと祈り求めることは見当違いなことです。その点はペテロやヨハネたち初代教会のクリスチャンたちと私たちとは大きく違います。聖霊降臨の出来事が起こった後は心からイエス・キリストを信じるなら聖霊をすでに受けている、聖霊はその人のうちに住んでいてくださっているのです。このことは何度となく予言されていたことでした。エゼキエル書36章26節27節にも次のように記されています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。またエレミア書31章31節以降に記されました新しい契約の成就でもあります。新しい契約では信じる者に聖霊が与えられる約束がなされていました。ですからイエス・キリストを信じて新しい契約のもとに入れられた私たちには聖霊が与えられている。これが新約時代の大きな特徴です。イエス・キリストを信じることは一つの宗教に入ることではありません。イエス・キリストを信じるとき、その人のうちに聖霊が働き、その人は新しく作り変えられる。新しく生まれ変わる。聖霊によって私たちは心の内側から新たにされる。聖霊は私たちを神の子供として生まれ変わらせ、イエス・キリストに似たものとして変えてくださるのです。そして神の御心の道に歩むようにと私たちを導いてくださるのです。この聖霊を与えられて、聖霊によって新しく作り変えられたものに求められていることがあります。それは聖霊の導きに従って歩むということです。ガラテヤ人への手紙5章16節17節に次のように記されています。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。イエス・キリストを信じるだけで救われます。律法からは自由になりました。しかし自由を履き違えてはならないと聖書は強く語ります。自由を自分勝手な生き方をするように勘違いしてはいけません。もしイエス・キリストを信じていると言っても、自分勝手な生き方をしているのであれば、それは罪の奴隷に逆戻りしているのかもしれません。ガラテヤ書5章13節に次のように記されています。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、 愛を持って互いに仕えなさい。なぜなら神の心を表した律法は愛を持って全うされるからです。私たちに求められていることは神の御心に従って歩むことです。そのために神は私たちのうちに聖霊を住まわせてくださいました。聖霊は私たちの内側から神の御心に歩むようにと導いてくださいます。私たちのうちには生まれながらの肉の思いと御霊による新しい思いがあります。肉の思いと御霊による思いの二つが対立して互いに戦い合っているのです。肉の思いは生まれながらの人間の思いであり、自己中心、人間中心の思いです。御霊による思いは、聖霊によって新しく作り変えられた人間の思いであり、神中心、キリスト中心です。ローマ書8章5節から8節には次のように記されています。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。クリスチャンになっても肉の思いに支配されて生きているのであれば、自己矛盾を起こしています。自己矛盾的生き方をしているのであれば、クリスチャンとしての素晴らしい喜びを知ることはできません。聖書は、聖霊の導きに従って歩み、御霊の実を結ぶ生き方を進めています。まずその反対の肉の思いに生きるとはどういうことなのかについて触れます。肉の思いから生まれてくる肉の行い。それら肉の行いというのは、御霊の実の愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とは全く反対のものです。先ほど読みいたしましたガラテヤ書の5章19節をご覧ください。ここに不信仰、汚れ、拘束とある三つは、性的肉の行いです。不信仰とは、姦淫、みだらな行いとも訳せます。不道徳な性関係、性道徳の乱れを意味しています。汚れとは、わいせつとも訳されます。公職とは男女の関係にしまいがないこと、みだらな行為を自分でコントロールできないことを意味しています。次に、20節の最初に、宗教的混乱として肉の行い、偶像礼拝、魔術が挙げられています。魔術とはまじないとも訳されます。続く、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みは、人間関係における肉の行いです。敵意と訳されたギリシャ語の語源は、憎しみを持ったとか、敵意を抱いたという言葉です。この敵意とは、御霊の実の愛とは反対のことです。争いとは御霊の実の平安と反対の意味です。英語で平安も平和もピースと同じ言葉のように、ギリシャ語でも平安と平和は全く同じ言葉です。 そのピースの反対のことが争いという肉の行いです。ソネミとは嫉妬、妬みのこと。憤りという言葉は爆発的な怒りや激しい感情を意味する言葉です。党派心とは野心、利己心、自己の利害だけを念頭に置いて他人の迷惑を考えようとしない心と説明されます。分裂とは仲違いのこと。分派とは仲間争い。似た意味の言葉を繰り返すことによって強調しています。妬みは先のソネミと似た意味の言葉です。似たような意味を繰り返すことで強調されているのです。人間は嫉妬深いものです。嫉妬において相手を憎み、時には相手を殺しさえします。最後の二つ、酩酊、遊興は自制心を失った肉の行いです。酩酊は深酒、泥酔という意味で、自分を失うほど酔うこと。遊興とは、酒などによって自らを失うほどのどんちゃん騒ぎをすることです。このような肉の思いが俺たちのうちにあって、御霊に従おうとする思いと戦いを挑んでくる。そのような肉の思いから生じる肉の行いの赴くままに歩み、肉の思いに支配されてはいけないのです。俺は自由だと自由を主張するかもしれませんが、むしろその逆で肉の奴隷になっているのです。私たちは肉の思いではなく、御霊の思いに従って歩んでいきます。そこにこそ本当の自由があります。御霊の思いは御霊の実を結びます。それが22節、23節に記されています。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。クリスチャンでなくてもこのような性質を人間は豊かに持っています。それは人間が神に似たものとして作られた存在だからです。しかし聖霊の働きによってそのような品性が磨かれていきます。それゆえ御霊の実と呼ばれるのです。御霊の実の実という言葉は英語の聖書を見てもわかりますように単数形です。たくさんの実ではなく一つの実ということです。御霊の実として愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の九つが挙げられてはいますが、御霊の実は九つの実ではなく、一つの実だと聖書には記されているのです。この聖書の箇所を書きましたパウロは、神の御心にかなった生き方として愛を強調しています。いや、パウロだけではありません。実に聖書全体が神が求める生き方を一言で言うならば、愛であると告げるのです。御霊の意も一言で言えば愛なのです。そして他の八つは愛の実を様々な面から表したものなのです。ある方はプリズムを通して光を見たようなものだと表現しました。一色に見える光ですが、プリズムを通して見ると光は虹色になります。もともと持っている色が現れるのです。御霊の実はブドウで表現されたりしますが、しかしブドウよりもみかんに似ています。一個のみかんの実なのですが、皮を剥いてみると、中にはいくつもの 房からなっています。御霊の実の愛の中身が、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性なのです。逆に言えば、それらの内容の一つ一つを行うことが、愛につながるのです。いや、愛につながらなければ、すべては虚しいのです。愛につながらないのであれば、喜びも、平安も、寛容も、親切も、善意も、誠実も、柔和も、理性も、自己満足なものにしか過ぎないのかもしれません。あるいは、もしかしたら、打算的になっていることもあるのかもしれません。御霊の実であるならば、愛につながるのです。愛がなければ、すべては虚しいのです。私たちは肉の思いに従って生きるのではなく、御霊の思いに従って歩み、御霊の実を結ぶことを目指します。時には、肉の思いが出てきて、私たちの心の中に葛藤が起こることがあるでしょう。また、肉の思いに歩んでしまい、後悔することもあるかもしれません。戦いは一生続いていきます。しかし、肉の思いに支配されて、肉の奴隷になるのであれば、イエス・キリストとの関係が根っこのところでおかしいのかもしれません。私たちがイエス・キリストを信じたとき、私たちは古い自分に死んだのです。24節に、キリストイエスにつく者は自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですとあります。これと似た表現が同じガラテヤ書の2章19節20節にも記されています。これは私たちがイエス・キリストを信じたときに、私たちはイエス・キリストを共に十字架につけられて死んだこと、そしてイエス・キリストのよみがえりとともに、私たちも新しいものとして新しい命が与えられたことを意味しています。古い自分に死んだ私たちは、もはや自分のために生きているのではない。神のために生きている。神のために生きるものとして、御霊に従って歩むことを求めて生きていきたいと思います。お祈りいたしましょう。大いなる主よ、あなたが私たちに、あなたの霊を授けてくださいまして、御霊様が私たちのうちに住んでいてくださり、私たちを内側から突き動かし、あなたの御心の道へと歩ましてくださることを感謝いたします。それに抵抗するように、私たちの古い肉の思いが顔を出してまいります。主よ、お許しくださいますよ。今、御前に減り下ります。どうぞ、あなたの聖霊様が私たちをご支配くださいますよ。あなたに心の王座をもう一度お渡しいたします。聖霊様の導きに従って歩んでいくものとさせてください。どうぞ私たちを今日という日にあなたの御霊にもう一度満たしてくださいますようお祈りいたします。今日から始まります一週間の旅も主が共におられ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。